皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではパールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年7月1日にミーフィーネットで発表された赤ちゃんの珍しい皮膚病が完治という内容です。それではお聞きください。赤ちゃんの珍しい皮膚病が完治。文、中国のファールンゴン学習者、松陰。ファールンダーファーは不思議な力を持っており、その力は大きなところから細微まで全体に及んでいます。本文の中で紹介する例は、ファールンダーファーの威力が世間に現れた一つの事例に過ぎません。ファールンダーファーは、人類に幸福をもたらすことができますが、その奇跡と殊勝さは、人々を偏頗畸身させるために存在するものです。私は、ファールンダーファーを修練して23年になりました。慈悲なる、ファールンダーファーの師父に感謝の意を表すために、昨年、我が家が経験した永久に忘れない体験を書き出して、皆さんと共有したいと思います。2020年3月末、姪の一家3人の帰省で、我が姉妹3家族の平穏な生活が乱れました。1、皮膚病に苦しむ生後7ヶ月の赤ちゃん。当時、生後7ヶ月ほどの姪の息子は、皮膚病に似た頑固な症状に悩まされていました。生後数日で、赤ちゃんの皮膚に赤いブツブツが出て、大人たちはあまり気にしませんでしたが、その後症状がますます悪化し、異様な痒みで赤ちゃんはほとんど眠れず、昼夜問わず泣いていました。時間が経つにつれて、子供の体中にブツブツが広がり、頭や顔、手足、お腹、背中、さらには生殖器にまでできました。誰が見ても衝撃を受けたでしょう。この出来物から水が流れ出て、流れたところにまたたくさんの出来物ができてしまいました。その後、厚いかさぶたになりますが、かさぶたが剥がれ落ちると、またかさぶたができて、幾重にもなって繰り返しました。かさぶたが非常に厚いところでは、乾燥によるひび割れができて、血がにじみ出ていました。子供の病状が改善しないため、姪夫婦は仕事に行くことができず、一緒に家にいて子供の世話をしていました。手伝いに行った姉も毎日子供の悲痛な泣き声を聞いていました。その後、姉、姪夫婦も腕に1個から2個のブツブツができましたが、広がりませんでした。この1個から2個の出来物を通じて、彼らは子供が経験している表現できない苦痛を肌で感じることができました。姉によると、その出来物は痒いだけでなく、まるで針が肉の奥を刺しているような痛みを伴っていて、しかも一本の針ではなく、1万本ほどの針が同時に肉を刺すような耐え難い痛みがあったそうです。医学に詳しい人の話では、この皮膚病は表皮が痒くなり、神経痛にもつながるため、その痛くて痒い感覚は、人には耐えられないものだそうです。出来物が痒くて痛いため、赤ちゃんはまともに眠れず、短時間の睡眠で目が覚め、泣いたり騒いだりしていました。痒いところをかいて、皮膚が破れるのを防ぐために、姪夫婦は、昼夜を問わず、彼の手をしっかりと握りしめていました。拷問を受けているかのように、幼い子供は泣くばかりでした。赤ちゃんは生まれた時からこの奇妙な皮膚病にかかり、姪夫婦もまともに休むことができず、毎日の睡眠時間が少ないため、顔つきがとてもやつれていて、共に苦しい思いをしていました。姪一家が帰ってきた時、私たちは皆ショックを受けました。このような深刻な状況を目の当たりにするのは初めてだったからです。子供はまるで、要望が損なわれたかのように、どんな顔立ちをしているか、全くわからない状態でした。幼い子供の無力でどうしようもない目線を目にし、 悲痛な泣き声を耳にし、必死に頭を振る苦しい表情を見て、大人たちも心を痛めていました。子供が9ヶ月になった頃、状況はさらに悪化しました。ほとんどの場合、昼も夜も大人が抱っこして寝かせなければなりませんでした。ベッドで寝かせるとき、子供を常に仰向けにさせなければならないため、大人は子供の両側にいて、彼の手をしっかりと握りしめていました。少しでも気が緩んで手を離してしまうと、子供は頭や顔をかいてしまい、あちこちに血や黄色い水がついてしまうこともありました。また、授乳中も子供を仰向けに寝かせて、引っかかないように、二人で左右の手を押さえなければならず、子供の頭がどこにも触れないようにしなければなりませんでした。そうしないと、何かに触れると、子供は必死に頭をそこにぶつけるのでした。ある時、大人がよく見ていなかったので、子供はどこかに頭をぶつけて、白目を向いて、黒目が全く見えなくなり、引きつけたような様子が、すごく怖いものでした。このようなことが何度もありました。通常の子供は9ヶ月になると、離乳食を食べ始めて、お座りやハイハイもできるようになりますが、姪の子供は発育が著しく遅れ、お座りもハイハイもできませんでした。また、母乳以外は何も食べられず、口にするとアレルギー症状が出て、ブツブツがさらにひどくなりました。子供の状態は良くならず、悪化の一途をたどり、昼夜問わず泣き続けていました。姪の会家の住人が、子供をそんなに泣かせてはいけない、皆の休息を妨げてしまう、と、迷惑行為を訴えに来たこともありました。姪は内外からプレッシャーを受けていました。2. かえって病気を悪化させた薬の使用。2020年5月、姪は超有名な漢方医から3000元、約5万2000円の薬を買ってきました。この漢方医は全国的にも有名で、家族代々が名医でした。処方箋には粉末状の薬と油状の液体があり、合計3本でした。この薬を塗った後、子供は咳をし始めてしまったので、使うのをやめました。もう一つは、タンポポの水に砂糖を加えたもので、2週間飲み続けるようにと言われましたが、飲ませて2日後に、子供は緑色の便の激しい下痢をしました。これもやめざるを得ませんでした。何より、この水を飲んだせいで、子供は胃腸に損傷を受けて、長い間下痢をしていました。子供の皮膚病の症状は改善されるどころか、別の合併症まで出てしまいました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは、続きをどうぞ。3. 大小の病院、個人の診療所もお手上げ。姪の義理の両親が来て、子供を病院に連れて行きました。医師は、子供は母乳アレルギーを起こしている上、栄養過剰でもあるため、家に帰ってから、ネオケイトというブランドの粉ミルクを飲ませるようにと言いました。実際、医師は子供の状況を見て手の打ちようがないと判断し、リスクと責任を恐れて受け入れようとしなかっただけでした。帰宅後、医師から処方された粉ミルクを飲ませましたが、 子供は全く飲もうとしませんでした。それでも大人は無理やり流し込みました。粉ミルクを飲んだ後、子供は嘔吐し始めて下痢もするようになり、その後は何を食べても嘔吐してしまい、母乳さえも拒み、二日間ほど飲食しなかったのでした。焦った大人たちは仕方なく粉ミルクをやめて母乳を飲ませ続けました。さらに一ヶ月後、姪の夫は医者から子供用の薬を買ってきて、飲み薬もあれば湿布もありました。湿布をして二日後、出来物はかえってさらに大きく広がり、黄色い水もさらに多く流れてきました。姪の夫は苦しくてどうしようもなく、すべての薬を捨てました。姪の夫はさらに多くの漢方医の助けを求めましたが、どの医師も原因を言い当てることができませんでした。彼は毎回一縷の望みを抱いて病院や診療所に行き、その都度失望して帰ってくるのでした。4. ダーファーの主婦の説法の録音を聞き、奇跡が起きた。日々我が子の厳しい状況を目にして、姉も姪も限界まで耐えていました。姪も姉もワールンダーファーを修練していて、このような状況下でも姪は心が折れておらず、ダーファーが子供を救うことができると固く信じていました。二人は苦しみながらも、心、善、忍にのっとり、自分を厳しく律していました。姉は、主婦の慈悲がなければ、娘は心が折れて家族もバラバラになっていただろうと振り返りました。姪は8歳から姉と一緒にファールンダーファーを修練し始めて、主婦が自分の子供を守ってくださっており、ダーファーが全能であると確信していました。大きな病院では入院治療を拒否され、個人の診療所で処方された薬も裏目に出てしまったため、すべての薬が使えなくなったので、姪の夫はやっとダーファーの主婦の説法録音を子供に聞かせることに同意しました。そこで姪は昼夜問わずに主婦の説法録音を流し、口吟を一首ずつ子供に読み聞かせました。子供が泣きわめいてどうしようもないとき、姪は声に出して口吟のその心思を苦しめる、唱えることにしました。そうすると、子供の泣き声がだんだんと止んでいきました。時には変化があまりにも明らかで、ダーファーを聞いた途端に静かになったこともありました。修練していない姪の夫まで、口吟のその心思を苦しめるを暗唱できるようになり、泣く赤ちゃんを抱っこして、主婦の詩を唱えながら、行ったり来たりしていました。当時は確かに非常に困難な状況でしたが、私たちはみんな、主婦が子供を見守ってくださっていること、ワールンダーファーには超常的な力があること、そして子供が必ず回復することを確信していました。ついに奇跡が起きました。子供は日に日に元気になっていき、生後11ヶ月になったとき、よく食べて、よく眠るようになりました。それから半月後、子供を苦しめていた皮膚病が完全に治り、少しの傷跡も残りませんでした。白くてぽっちゃりとした子供の本来の姿が現れました。今、子供は順調に成長し、すべてが正常に戻りました。姪の子供は11ヶ月間。重い皮膚病にかかっていたのですが、病院は何もしてくれませんでした。しかし、慈悲なる主婦による再度のもと、子供の皮膚病は跡形もなく消えてしまいました。本当に不思議でした。我が一家は、ダーファーの主婦にとても感謝しています。私たちは、ダーファーを大切にし、善に徹し、ダーファーの真相を根気よく広め、より多くの人に希望をもたらすことにより、主婦の救いサイドのご恩に報いたいと思います。家族を代表して、主婦に深い敬意と無限の感謝を申し上げます。世の人々に、 ワールンダーファーによる奇跡を見ていただきたく、子供の罹患中及び完治後の写真を一緒にミンフィーネットに送り、掲載してもらいました。危険な時には、ファールンダーファーは素晴らしい、神、善、人は素晴らしいと、真心から唱えれば、きっと平安が得られます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。